天の地を感謝します。私たちをあなたが似姿に作ってくださったのはあなたを称えるためです。あなたの皆を、勝利されたイエス様の皆を掲げていくためです。そしてどんな時も感謝するため、そしてあなたを愛し、あなたの愛を、永遠の命の愛を、神の国の愛を、この地で互いにその愛を与え合っていくため、そして共に私たちも、私たちの家族や仲間も、すべて作られたものがあなたを愛し続けるため、そしてあなたに従うため、あなたの御心を、御言葉を、本当に私たちが聞いて知っているだけでなく、それを守っていくため、あなたについていくため、御霊に満たされ、本当に父の御心だけを行っていたイエス様の、その神の子供の姿を、私たちもイエス様と一つに結ばれ、キリストの体、主の花嫁、神の子供たちが本当に父の御心に、神のご計画に従ってイエス様についていくためです。今あなたについていきます。イエス様についていきます。イエス様そのものである、その御言葉を受けて、イエス様が満たされ、そして導かれていった聖霊様に、私たちも励まされ、助けられ、ついていきます。そしてあなたの永遠の命についていきます。それから引き離そうとする悪の力を、サタンの暗闇の悪霊の力を、今イエスの御名によって私たちは追い出します。それによって傷つけられた、私たちの傷も、重荷も、罪も、また本当に悪の心も、今イエス様の十字架のもとに私たちは運びます。イエス様のまた共に、それらが十字架で完全に葬り去られたこと、そして私たちが新しい命をいただいたこと、今あなたの前に告白し宣言いたします。喜んで受け取り、そのあなたの命に今生きていきます。今それら、そうでないものを、一切を私たちは退け、手放し、ただあなたの永遠の命の愛の中に浸っていきます。聖霊様、どうぞ証の御霊であるあなたが父の心を私たちに教えてください。イエス様が今天で取りなし、祈ってくださっている、その祈りを私たちに今教えてください。命の言葉であるイエス様そのものである神の言葉を今私たちに語ってください。そして私たちが信じるものに、人が言う私たちの言葉を、口を通して、聖霊様、あなたが家族に、このように語ってくださいますように、今完全にあなたの道具として明け渡します。主よ、それが私たちの礼拝です。ここでこの礼拝プログラムを守ることだけではありません。そこから本当に私たちが使わされていった先で、あなたがそこにあなたの永遠の命を、あなたの愛の神の国を打ち立ててくださることを私たちは信じて使わされてまいります。感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アメン。今日もご一緒に御言葉を、ヨハネの手紙第一の、今日は最後の章、五章に行きます。この半年間、私たちはヨハネの福音書21章、そして、このヨハネの手紙第一、五章ですね、ちょうど半年26章、私たちはこのヨハネの御言葉を、そして来週からはですね、このエペソの手紙に入っていきたいと思うんですが、実はこのヨハネがイエス様から十字架の上からですね、私の母をよろしくと言われて、このイエスの母マリアと共に最後にヨハネがこの地上で過ごしたのがエペソの町だというんですね。このエペソからこのパトモスという島が、すぐありますけれども、そこに渡って7つの教会に語って主が語られたのがヨハネの黙示録です。私との働きもこのエペソにこのパウロたちが使わされて、そこで激しい戦いが、でも大きな悔い改めが、本当に偶像に をみんなが持ってきてですね、銀貨5万枚になったという、本当に素晴らしいことが起きてきました。このエフェソの教会、本当に神様が私たちにこの終わりの時の教会の姿を、そしてイエス様が、そもそもイエス様が来られたのは教会を建てるためです。この神の国の扉を開いて、神の国の鍵を預けた教会、その教会は何のためか、この世に勝利するためなんですね。私たちは教会に来て何かこのプログラムをこなしたり、交わりをしたり、もういろんなことをします。でもイエス様が何のためにこの教会を建てられたのか、もうそのためにイエス様はこの世に来られ、命を捨て私たちに御霊を注いで私たちを集められました。それは教会を仕立てられるためです。その目的は、イエス様教会という言葉は2回しか使われなかったんですけども、それどちらもマタイの福音書16章18章にあります。イエス様は最初に、あなたこそ生ける神の御子キリストですと、ペテロが告白して、そのすぐ後には下がれサタンとか言われて、本当に揺れ動く、中ですけど、でもイエス様は本当にその告白を喜ばれて、この岩の上に私の教会を建てようと、そしてこの御国の天の国の鍵を預けると、そしてこの地上で繋ぐものは天でも繋がれ、解くものは解かれる、そしてこの教会はハデスの門もこれに打ち勝つことはできない、敵が勝つことはできない、悪魔がもう勝利できない、つまり悪魔は負けたんだ、教会はつまり主が勝利されたと、我らはその主の勝利に私たちも勝利したんだということを高らかに掲げていく、告げていく、その勝利をまだ認めようとしない敵、その敵に騙されているこの世に向かってその勝利を高らかに掲げていく、これが教会なんですね。ですからこの世に勝つ者は誰か、今日の御言葉にもありますけれども、本当にイエス様は勝利され、私たちが勝ったんだと、このヨハネの黙示録にも、このエペソの教会にもそうです。7つの教会それぞれにそれぞれの状況があって、神様はそれぞれのこの予言を与えられます。でも7つの教会すべてに言われるのことが2つあるんですね。1つは、耳のある者は御霊が教会に言われることを聞きなさい。どの教会も7つの教会というのはすべての教会を表しますね。教会というのは御霊に聞いていく、今日も御霊が証しをされるとあります。神ご自身が証しをされるんです。私はこう思うとかこう考えるとかではなくて、主が証しされる、それはイエス・キリストが証しされる。イエス・キリストは永遠の命です。そのイエス様を主ご自身が証しされる、その御霊に聞いてそれをそのまま語っていく、主はこう言われるけれども私はこう思うとかじゃなくて、それをそのまま言っていくのが教会です。そしてもう一つ、すべての教会に言われているのが、勝利する者に、勝利を得る者には、エペソの教会には命の木の実を与えよう、他の教会には白い石を、いろいろなものを与えられますけれども、すべての教会は勝利するものと呼ばれているんですね。イエス様が勝利された、その勝利の記念し、そして掲げていく、そして最終的な勝利ですね。私たちはそのイエス様が勝利されたことを知って、知らされた、そしてそれをアーメンと受け入れていくところから救いが始まりますけれども、救いの完成、救いの達成を務めなさいとありますね。それは最終的な主の勝利、私が、もう救われたことを、知っている、本当に知っているなら完全に救われた、まだ敵が認めない、いや私こそ救ってあげようと、私の子供のままでいてほしいと、本当に私たち、じゃあ半分こに分けようと、ソロモン王の知恵を試された時も、じゃあこの子の半分に分けてくださいって言いましたね。あれはまさしくサタンが、いや半分は神様にね差し上げますと、でも半分は私にください、でもそうしたら死んでしまうんですよ、私たちは。私たちは半々ならまだ悪くないと、いや半分以上私は主のものされてるからもう十分だろうと思うかもしれません。でもそれは命を失っているんですね。私たちは完全に主のものとされた、 その世に勝利した勝利を掲げていくのが教会です。ご一緒にヨハネの手紙第1の5章1節から最後までまず読んでいきたいと思います。全部通してご一緒に読んでいきましょう。1節から、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。このイエスキリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しだからです。神の御子を信じる者はこの証しを自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために、死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが、死に至らない罪があります。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が神を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエスキリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。アメン。世に勝ったキリストの信じる者、その勝利を宣言していく者たちにどんなものが与えられるのか、その素晴らしい約束がこの手紙の最後のところに記されています。まず、今日一番下のメッセージノートの方にまとめてありますけれども、まず永遠の命である御子を持つというんですね。11節12節をもう一度読みましょう。11節、その証とは、11節ですね、その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。アメン。皆さん、命ってどこにありますか。命ってのあっちとかこっちとかじゃなくて命ですね。命、ね、 命、命を、私の命は私のこの頭の中にあると思う方、どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあ私の命は私のお腹にあると思う方、私の命は私の、まあ、心にあって、心がどこにあるかっていうのもありますけれども、私の、まあ、心臓のあたりかな、胸にあるかなっていうふうに感じているっていう方、まあ、これどれが正解とかいうんじゃなくてですね、じゃあもう一回聞きます。まあ、その3つの中からですね、いや私はお尻ですとかいう方もいるかもしれませんけども、頭かお腹か胸かというとどうかということですね。いっぱいあるということは全部挙げてもいいですよ。頭にあるかなっていう感じている方、どれが正解とかいうことで、皆さんがどう感じているか。じゃあお腹かなって思う方、じゃあ胸のあたりかなって思う方、多いですね。ありがとうございます。はい、まあ聖書ではですね、この、まあ、頭で、考えること、またこのお腹とか腎臓とかですね、具体的な臓器はで、本当に考えたり感じたりっていうことがあります。私たちの命は、でも多くの方はこの心、心臓のあたりっていうふうに感じておられるということですね。まあ、これも多分自然な神様からのことだなと思います。で、ある牧師がこの、まあ、書いた本の中にですね、この私たちこのキリストを信じる者は、イエス様の心を、この心臓をですね、移植してもらったようなものだというんですね。イエス様の心、まあ、イエス様の信仰、イエス様の心臓を私の心臓の代わりにインストールされたものだ。すると皆さんどうでしょう。まあ、今ちょっと心臓に手を当てていますけど、動いてますか皆さん、ちゃんと。右を押さえてる方もいますけど、まあいいですね。はい。動いてます、動いてますね。心臓動いてるってどういうふうに動いてますか。上下左右に動いてるとかいう方いますか。ね、まあこういう動き方をしますよね。あれは何をしてるんですか。心臓は動いて落ち着かなくて動いてるんですか。何をしているんですか。あれで血液を流している、そうですよね。送り出しているんですよね。で、その心臓が、イエス様の心臓がインストールされたとするとですね、私の中にあるこのイエス様の心臓からは誰の血が送り出されていくんですか。イエス様の血がどこに送り出されていくんですか。誰かのところに輸血というよりも、この体の中にですね、これは私たち一人一人の体の中、隅々にまでもそうですし、キリストの体であるこの教会にイエス様の心臓がインストールされて、そこからイエス様の心、イエス様の信仰、この心臓からこのイエス様の血潮が全身にくまなく、もう至るところまで、隅々にまで行き渡っていくということですよね。じゃあこの心臓からこの血潮が、十字架の血を、血液が送られていくとなると、その血はには何が含まれているんですか。何を運んでいるんですか。一体酸素を運んでいる。心くんの血は酸素を運んでいる。他にはありますか。血液が、そうですね、いろんなものを入ってると思うんですけど、他にどんなものを運んでるでしょうかね。栄養ですね。看護師さんもっと自信持っていてですよ。患者さんから、私の血は何を運んでるんでしょうか。栄養かなってね。栄養も運んでるんです。でもあなたも今日イエス様をね、受け入れたら、イエス様の心臓がインストールされて、移植されて、そして、今酸素を運ぶってありましたね。そして栄養を運ぶってありました。私たちは、今皆さん、まあ、口閉じてる方も多いですけども、息してるってことは鼻からね、息吸ってるんですね。人は土から作られ、また、神の息を鼻から吹き入れられて生きるものとなったってありますね。 私たちはそのように本当に神のご自身の益を、御霊を受け入れられて、そしてこのイエス様の心臓からこのイエス様の塩に乗って、主の御霊が、主の霊がキリストの体全体に運ばれていくわけですね。このルカの福音書でも、まあ、マタイにもありますけれども、父は本当に子供に、求める子供にですね、良いものをくださるとあります。そしてルカにはそれは聖霊様だ、御霊ご自身だってあるんですね。一番良いもの、一番の栄養は本当に御霊であり、そしてその御霊の証であるイエス様そのものである、この御言葉が血液そのものですよね。そしてこの血は体全体に行って、そしてでも戻ってきますよね。そのまま出っ放しではありませんよね。戻ってくる、戻ってくるときには何を運んできますか。これ体の例えじゃないんですよ。もう本当に私たちっていうのはイエス様の例えとして作られて生かされているようなものですから、すべてはイエス様に表されて、を表していくものですから、私たちの体も見事にこのキリストの体を表していくように作られているんですね。ですから私たちのこの血は体中に行って、そしてまた何かを持って帰ってくるんですね。何を今度運んでくるんですか。とかですね、二酸化炭素だったり、まあ、あとはいらなくなったものですね、老廃物とかこのゴミのようなものとかですね、私たちの体全身に本当に溜まっていくいらないものを回収してくるわけです。でそれが最終的にこの気体ガスとしてこの肺からまた外に出ていったり、あるいはこの腎臓などフィルターを通して、そして、下半身から出ていったりするわけですよね。そうなんです。このイエス様の血潮というのは私たちを罪から清めますよね。ですからこの血潮で覆うだけではなくて、その流された血によって今度はいらないもの、神の国に、永遠の命には含まれていないもの、余計なものを取り除いて回収してくださるんですね。そして私たちは 100% キリストの体ということは、このキリスト 20節にありましたね、11節22節今読んだところにあります、御子が永遠の命だってあります。もう永遠の命 100%、 もうイエス様 100% で、それは神の国 100% ですから、そうでないものはもう取り除かれていくんです。それがイエス様のこの心臓がインストールされた、十字架で成し遂げてくださったものですね。この永遠の命である御子を持つというのは、まあそのようにこう捉えていくと、私たちは主が私のうちにおられる、さっきも賛美しました、でも私は私だではなくて、一番大切なところに主ご自身が来てくださったら、それは全身が主のものとなっていくんですね。血液型も変わっていくと思います。皆さん今それぞれの方があると思いますけども、まあ、まだ何型かわからないという人もいるかもしれませんけれども、私たちはキリスト型に変えられていくんですね。まあ、イエス様が A か B かが大事だとかそういうことじゃないですよ。キリストの型に、まさにキリストにかたどって作られたものですから、私たちは変えられていくわけです。世に勝ったキリストの信者は永遠の命である御子を持つ。ご一緒に宣言しましょう。世に勝ったキリスト者は、世に勝ったキリスト者は、もう一度、世に勝ったキリスト者は、世に勝ったキリスト者は、はい、永遠の命である御子を持ちます。アメン。じゃあお隣の方に、あなたも永遠の命御子を持ってますと宣言してあげてください。はい、これ本当に大事なことなんです。というのは、 私たちがこれを宣言し合わないとですね、もうサタンは、悪魔はですね、私たちに宣言しまくっているんですね。いや、お前は永遠の命なんか、ね、受け取ってほしくないし、受け取るべきでないし、そもそもそんなものないし、どうせ死んで終わりだし、というか永遠に私のものだし、そうだよな兄弟みたいなことを言ってですね、本当に偽りを吹き込んできますから、私たちはそれを宣言し続けて、真理をこの宣言し続けていく、これが、主の教会、世に勝利したものたちです。さあ2番目ですね、世に勝ったキリスト者はこの御霊と水と血の証を持つ。今日もこの6節7節8節にこうありました。6節、このイエス・キリストは水と血によって来られた方、ただ水によってだけでなく水と血によって来られたってありますね。水と血、そしてこの証しするものが3つある。御霊と水と血、この3つが1つとなる。この御霊は証しをする方で真理の霊だとあるんですね。私たちは、私たちの体もそうですね、ほぼ水と血と、そして、霊とで私たちはできているんですね。でイエス様はこの水でまず来られました。罪もないのに悔い改めのバプテスマをヨルダン川で、受けてくださいました。その時に天が開けて、御霊がこの鳩のように天から下って、天からまた父の声が、これは私の愛する子、これに聞けと、私たちは誰に聞いたらいいのかということが明らかにされました。このようにして来られた方はまた血によって来られたとあります。十字架で本当に血を私たちに与えてくださり、また私たちの罪をその血潮によって取り除くようにしてくださいました。この方が、水と血についてこうおっしゃってますね。私は命の水である。ヨハネ福音書で言われました。この水から飲むものは、決して乾くことがない。で、血については私が命のパンである。この私の肉を食べ血を飲むものは生きるとあります。まあ、バプテスマと主の晩餐、この教会でも大切にこの水と血のことを表していきますね。でも来週のペンテコステ、私たちはこの水と血だけではないんですね。この御霊を受けていく。イエス様は水のバプテスマではなくて、霊と火のバプテスマを、先週もこのファイアーカンファレンスってありましたけど、私たちは本当に主の霊と火を受けていく。最終的に火は焼き尽くして、焼き滅ぼされるものは滅ぼしていきます。というか永遠の火に焼かれるとありますね。永遠の火って嫌ですよね。でもその火の中で、本当に、救われた者たちはこの主の花嫁とされて永遠の命をにとうとう預かるというんですね。この御霊と水と血、この三つが一つとなって証しをしていくというんです。この聖書の古い写本の中にはですね、この御霊と水と血の前に父子聖霊のこう三位一体が語られているところもあります。まあ、でも元あったか分かりませんけれども、初代教会ではそのように理解したということですね。三つが一つだということ、これは神を表しているものだということです。私たちもそうです。御霊と水と血が、この水のバプテスマもこの主の晩餐もそうです。これは、私たちが何かそれを受けるだけのものではありません。この水のバプテスマを通して、私たちが完全に罪が滅ぼされ、取り除かれ、清められて、新しい命を、神の子としての命をいただいたということを水のバプテスマでも表していきますし、また主の晩餐で私たちはイエス様の血を受けるだけでなくて、その血は先ほどのように体中に御霊を運んでいくもの、届けていくもの、御霊に完全に満たされて、また余計なものを取り除いていくものですから、神の国、永遠の命にないものは私たちから完全になくなった。これを私たちはこの証ししていくだけなんですね。御霊と水と血、特に御霊が証ししてくださいますから、それ私たちは、口を閉じて抵抗するのではなく、口を開けば主が語ってくださるように。でも敵もですね、私たちを乗っ取ろうとします。いろんなアカウントの乗っ取りとかそういうのもありますよね。のように私たちの体ごと乗っ取って、この 悪魔の悪霊の言葉を吐かせようとするんですね。私たちは本当にイエス様の血潮によって皆さんがそこから本当に守られていくように、絶えず聞き分けていく。ですから祈りの家に集まるのは、私たちはこうしてください、ああしてくださいということを祈ることもありますけれども、何よりもまずこの主の声を、御霊の声を、イエス様の声を、この確かな真理の御霊を聞き続けていくことです。それでだけをこう証ししていくスピーカーになっていく。大統領のスポークスマンって言いますよね。アメリカとかにいますよね。あんまり私はこう考えますとかそういうことを言いませんよね。多分余計なこと言ったらあっという間にトランプさんにクビになっちゃうと思うんですね。トランプさんが、大統領が考えていること、しかもコロコロ変わったりしそうですから、今考えていることを言わないといけないんですね。それがスポークスマン。それで立派なお給料もらってるわけですね。私たちは誰のスポークスマンなんでしょうか。主が今願っておられること、まあ、これは常しえに変わらないことですけども、特に今語られていることが何であるかを聞いて、それをそのまま語っていく。それが私たちのこの御霊に明かししていく。でも本当に御霊ご自身がもう直接語ってくださればいいんですけど、イエス様は徹底して教会を、わざわざ教会を立て上げて、わざわざ私たちを通して語ろうと、本当に余計なこと言っちゃうかもしれないのに、でもイエス様はそうやって私たちを清めて、永遠の命、本当に神の子供たちとして私たちをその神様の清いご計画に用いてくださる大祭司ですから、大祭司一人でしないんですね。祭司レビ人と一緒に、イスラエルの民も異邦の民も祭司とレビ人のように一緒にこの神の国を宣言していくように、イエス様は私たち勝利させてくださいました。ご一緒に宣言しましょう。世に勝ったキリスト者は、御霊、水、血の証、ごめんなさい、御霊と水と血で証しする。もう一度言いましょう。御霊と水と血で証しする。はい、他のもので証ししないように、そして御霊と水と血によって私たちが証しするものとされていくように、皆さん祝福します。3番目に、世に勝ったキリスト者は神を愛し、神の子供たちを愛することが重荷にならないと、今日の3節のところにありました。重荷にならないんですね。これ喜んでできるってことです。この前の章からそうですけども、この兄弟愛が語られます。イエス様がこのご自身を、命を捨ててくださったのは、私たちが互いに愛し合うため、これは神の命令であり、命令だから守らなきゃいけないとかじゃなくて、喜んで、重荷ではなくて喜んでできるようになるというんですね。イエス様が喜んでされたからです。イエス様が仕方なくですね、ね、父を、ね、本当に彼らを許しください、何をしているのか、わからないんです、本当に嫌なやつですけれどもとかって思わなかったんですね。本当に私たちを愛して喜んで命を差し出して愛してくださった。私たちもそのようになれる。なぜなれないのか、ならないのか、それは、私たちが本当にそのイエス様の心臓からですね、インストールされても、そうでない悪魔の敵の偽りの心臓を時々一瞬、あるいは週に何日か私たちが代わりにそれによって生かされてしまっているからなんですね。私たちは完全に主だけのものにされていた。行く時には私たちは本当にもう愛しか湧いてきませんから、その血と御霊によって本当に良くないものは、以外のものは全て十字架にもう葬り去られて取り除かれていきますから、私たちがそうでない時、人は生まれながらにして罪の性質を持っているから、だから、救われたとしてもクリスチャンになっても罪を犯し続けても仕方がないんだという偽りを敵が吹き込んで、教会も2000年間信じてきたかもしれません、多くの場合でもですね。これもある牧師が本の中で言ってたんですけども、 私たちには生まれながらにして罪の性質があるように、罪を持ったものとしてこの神様が作られたのかというと、本当にそうでしょうかね。エデンの園でアダムとエヴァはそうではなかったわけです ね。そうではない、もう神の国キリストの永遠の命 100% だったのに、敵が誘惑してきて、私たちが その永遠の命をこの捨ててしまったわけですね。罪の性質がもともとなかったのに、もともとあったものが、そのまま罪を犯したんじゃなくて、なかったのにその罪を、まあ、ある意味この買い取ってしまったわけですね。まあ、イエス様は買い戻してくださりました。どこに買い戻してくださったかというと、またいつ罪を犯しても仕方がないものとして買い戻されたんではなくて、最後のアダムですから、そのアダムというのはもう罪が全くないものとして、イエス様は私たちを買い上げてくださったんですね。その体としてくださったんです。イエス様はこの大祭司としてこの十字架でこの御国の幕屋に死聖所に入られて、まあ、その証拠にこの神殿の幕が裂けたってありますよね。でイエス様がもしですね、大祭司としてですよ、でも、いや人は大祭司であっても祭司であっても、まあ、罪を犯しても仕方がないんだって、罪を抱えたまま入られたら、イエス様、イエス様が入られた誠の死聖所で、いや、ね、罪汚れがあるということで、イエス様が打たれてしまうんです。でもそういうことはないんですね。イエス様は完全な方として入られましたから、私たちはその方に結ばれたということは、もうこの罪を、犯すことがない、もう愛しか湧いてこないもののはずなんです。はずなんだけども、まだ繰り返してしまう。でもそれをイエス様は取りなしに祈ってくださってるんですね。そして御霊もうめきを持って本当に私を助けてくださるんですね。この互いを愛することも重荷にならないし、また互いを愛するのではなく本当に戦い争い合ってしまう、そして互いにこの罪を広げてしまう、互いを汚してしまう、傷つけ合ってしまう、そういうことを繰り返している私たち、でもイエス様はそこから救ってくださいます。そしてこの3番目4番目に罪を犯す家族の救いを祈るってあります。この取りなしを私たちは一緒にしていくんですね。14節からこの、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、まあ、その前13節には永遠の命を持っていることを分かってほしい、その永遠の命というのは神の御心そのもの 100% ですから、それは神の国ですから、父子聖霊の間に流れる永遠の命というのは神の御心だけですよね。でそれを願っていくのが私たちの祈りです。永遠の命ですね。そしてこのじゃあ何を願っていくのかといったときに、そうでないもの、そうでないものを私たちが持っている、互い神を愛さないし互いも愛さないとか、あるいはこの罪を犯し続けてしまうとか、この神の国に永遠の命ないものがなくなっていくように、そして神の国にあるものだけがで満たされるように、私たちはそれを祈っていくんですね。で16節17節とこの兄弟たちがこの死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい、神に何を願うのか求めるのか、それはこのお互いに本当に、まだ繰り返してしまうそういう罪の、まあ、習慣ですよね、悪習慣をがまだ残っているところが完全に、なくなるように、本来の姿に戻るように、それを取りなしに祈っていくわけですけども、ここに死に至らない罪を犯している兄弟のためにはこの命を与えてくださる主に祈りなさい。でも死に至る罪を犯していたら、 まあ、そうとも限りませんというちょっと厳しいことが書かれているんですね。じゃあ死に至る罪ってのはどうしようもないことだから、もうそういうものは、もう見合わせということなのか、どういうことなんでしょうか。じゃあこの死に当たる罪っていうのはどういうものなのか、あの悔い改めの祈りの方にも載っていますけれども、ローマの手紙、ローマ人への手紙の1章28節から、その罪に、死に当たる罪というのがこのリストアップされているんですね。ご一緒に、読んでみましょうか。ローマの1章28節から、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。アメン。すごい叫んでる人がいますけどね。本当に私たちはもう叫ぶしかないんですね。この死に当たる罪ね、彼らそのようなことを行えばこれは死罪に当たるんだっていうんですね。そのようなことっていうのはいっぱい書いてあります。あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧み、本当に悪いことばっかりだと思いますけれども、これ殺したらってことじゃないですか。殺意を持っただけでもってことです。悪いことをしたらじゃなくて悪巧みをするだけ。この後にも悪事を企むものってありますね。今共謀罪っていうこの法律、それを取り締まろうという法律のことが話題になってますけども、いやまだ何かね、こう国家に歯向かうような悪いことをしたわけではないのに、それを計画しただけ、あるいは計画しようとしただけでもそれが取り締まられるということですね。それはあまりにも自由をこの奪うものじゃないかというような話が出ています。でも神様はっきりとおっしゃっています。神の国に永遠の命にない、この悪を企むだけで、それを心に思うだけで、それは死に当たるんだって言うんです。死罪、もうそんなこと言ったら私たちもう一日何百回も死ななきゃいけないんじゃないかって思うかもしれません。でも本当にそうなんです。陰口を言うもの、はっきり言うより陰口の方がいいんじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、はっきり言っても陰口でも、またそれを思ってもですね、良くないことを思うだけで、それは死に当たるということです。そして神を憎むだけでなく、人を人とも思わぬもの、高ぶるもの、親に逆らうもの、またわきまえがない、約束を破る、情け知らず慈愛のない、何かを悪いことをするというだけじゃなくて、本当に愛を行わない、表さない、愛をこの持ち続けないということ自体がこの死に当たるっていうんですね。これどういうことでしょうか。じゃあこの死に当たる罪を私もみんなも犯しまくってるから、もうそういう人たちに互いに取りなし祈ってもしょうがないのか、そういうことなんでしょうか。これはこのようなこれらの罪というのは、これをし続けていったら、このいつか処刑される、この死刑になるということで、というよりも、もうこういうことを私たちが一瞬たりともそういった状態に陥っている、そういう罪に陥っているときには永遠の命を失っているということです。もう私たちはこの神様のにとってのこの命をもう生きてないってことです。死罪に当たるってよりもう死んでいるってことです。私たちは永遠の命をもう一度このイエス様の十字架によっていただいたのに、でもいとも簡単にまた死との契約に戻ってしまっている。そしたらなんと 死を悲しませていることでしょうか、聖霊を悲しませていることでしょうか。でもイエス様は父の右の座で死と共に取りなしに祈り続けてくださっています。そして御霊がうめきを持って私たちを助けてくださいます。私たちはもちろんこの死に至らない罪を犯している兄弟たちのためにもその許しを宣言し祈っていきます。でも同時に本当にもう死に至る罪に陥ってしまっている私たちを救ってくださった主の命を受け取って、本当にもう私たちがですねこの罪と戦っている、もうねそういう場合ではないんですね。もう教会は本当に、もう主の清さの中に完全に一つとなってこの世に向かってこの勝利に一緒に入っていこうと、敵は勝利を認めずに、自分たちの方が数が多いしこっちが勝ったとか言ってるけども、でも主が勝利されたんだからというこのその勝利と清さを表していくのは本当に、イエス様が私たちが神を愛し互いを愛していく、もう罪から離れていく、これはね夢物語ではないんです。それが私たちそこにとどまったままでは本当にイエス様が来られた時にですね羊とヤギ分けていった時にもうヤギばっかりであれ羊まだいないのかってね、もう出直していただくようなことに私たちは本当になったら申し訳ない。私たちは本当にこの私たちも家族も教会もこの罪取り除かれたことを喜んでいこうではありませんか。そして最後にこの手紙はこの20節で終わったらですね美しいというか読みやすい手紙なんですね。19節20節読みましょうか。19節、私たちは神からのものであり世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエスキリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。アメンハレリアーで終わるとですね、まあ読みやすい手紙かもしれませんが、最後に一番大事なことが書かれているんですね。子供たちよ、偶像を警戒しなさいということです。これ警戒しなさいと訳されていますが、偶像から離れなさい、離れ続けなさい、決して近づくなということです。いや近づくだけなら、見るだけなら、触るだけならといって、偶像ではなくてこの神様が食べちゃいけないという木の実に私たちは近づいてきました。でも私たちはそのイエス様によってまた命の木の実を食べるものという約束されたにもかかわらず、いや今だけなら、見るだけなら、触るだけなら、食べるだけならと言って、でも一日の多くの時間、いやほとんどの時間を私たちは、主の御顔を仰ぐのではなく、主の御声を聞くのではなく、そうではない、まあ、私たちは普段意識してないかもしれませんが、この世の中のいろんな映像とか音楽とか情報とかの中に本当にサタンが巧みに偽りを吹き込んでいきます。でもそういったものばかりを浴びている、また私たちの次の世代にもそれを浴びせていく。でも私たちは、そういう見るもの聞くものだけではないかもしれません。食べるものや、飲むもの、またお金や、お金儲け、それはギャンブルとかだけでなく本当に仕事が大事だと言っても、その仕事でお金を稼ぐことが大事になってしまっていては、私たちはこの地上で本当に神と金とでなく、本当にそのお金を偶像としてしまっているかもしれません。そもそも偶像というのはそのように神以外のものだけでなく、このアダムとエバがサタンにこれを食べればこの目が開けて神のようになれると、もともと神のように作られたものだったんですけども、神のようになれるというのは ちが神になるということです。私を神とするということです。自分を偶像とするということです。皆さんどうでしょうか。このイエス様の勝利された神様の永遠の命、神の国ではなく自分自身だったり、あるいはこの世のサタンが用意したもうあらゆるメニューの中から自分の神様から言われて、あなたはこれを大事にしなさい、それは私たちのこの使命です。でもそうではなくて、私が思うというよりもサタンから悪魔から言われて私が同意する、いやこれをしてみたら、あれもしてみたら、であれもこれもみんなしてるしやってみるといいよ、言って私たちはもういろんなことにもう精一杯手一杯になって、神様がどっかに行ってしまう。神を愛し人を愛する、神を愛するように人を愛する、その愛で人に愛し仕えるつもりがいつの間にかその人を愛すること、神を愛するようにというのがどっかに飛んでしまって、そしてこの人からは離れられない、この人がいなければ、その人が自分の家族かもしれません、偶像になってしまう。このものから離れたらもう私ではなくなってしまう、そのように思わせる敵の力に私たちはまんまとこれまで騙されてきたかもしれません。お願いします。でも私たちは今日、今イエス様が御霊によってこの御言葉ではっきりと宣言されます。世に勝つ者とは誰か、誰でしょうか。イエスを神の御事を信じる者ではありませんか。ご一緒に宣言しましょう。世に勝ったキリスト者は、神を愛し、神の子たちを愛します。世に勝ったキリスト者は、罪を犯す家族の救いを祈ります。世に勝ったキリスト者は、偶像から離れ続けます。偶像に近づきません。世に勝ったキリスト者は、永遠の命である御子を持ちます。世に勝ったキリスト者は、御霊水地で明かしします。今ご一緒に世に勝利されたこのイエス様の勝利の旗を掲げて、今日は最後にですね、本当に予言的な賛美と祈りの時を申したいと思います。皆さんこのぜひお立ちいただいて、妊婦さん座ったままでも結構ですけども、この通路がですね右と左にありますので、そこにですね皆さんこの大きな輪になってですね、私たちこのイエス様の心臓をいただいて、イエス様の心からこの流れていく血潮の流れを作っていきたいと思うんですね。それによってイエス、この主の御霊が私たちの中を流れていく、私たちが完全にキリストのものとされ、また私たちの罪が今度はそこから取り除かれていく、そのことを本当に味わいながら、これは何か想像イメージではありません。本当に主がそうしてくださることを信仰を持って宣言し賛美していきたいと思います。この全知の王イエス、そして讃えよ栄光の神、ご一緒に続けて賛美していきましょう。